サンデー漫画クラブのお時間です。この番組は毎回一つの漫画を取り上げ、ああでもないこうでもないとおしゃべりしながら、その作品の魅力を掘り下げていく番組です。お送りするのは海外漫画の翻訳をしている原と、
漫画の編集をしている林と、
デザイナーのトムと、
師匠の美咲と、
はい、今回は、ゲストが来てくださっています。
あ、はい、一応漫画でちょこちょこご飯を食べさせていただいている江川です。よろしくお願いいたします。
漫画家さんだ。
心強い。
江川さんはね、実は前回、はい、だいぶ前にサンデー漫画クラブにご参加いただきましたね。
2回目ですね。
はい、エピソード72のタイザンファイブさんのタコピーの現在のから4回分参加していただいて、あとはガンプさんの団長邸日常と、それから草野よしみ先生の愚者の皮というね、爆弾を、
読んでください。お願いします。草野よしみ先生の漫画ちょっとここでね、サブリミナル的愚者の皮読んでくださいっていう、
はい、そしてあと松木一家さんの日本三国ね、この4つの作品にお付き合いいただきました。久しぶりの、登場ということですね。その後どうですか？
あ、その後、まあ、いろいろ働き方が変わったりとか、なんだろうね、いろいろちょっとお仕事が変わったりとかあったりとかして、でも久しぶりに結構このお呼びいただいたんで、ちょっと漫画とかも久しぶりに、ちょっと紙の漫画を久しぶりに読んだなみたい
な
感じですね。はい、ちょっと最近はちょっとお仕事とかもあって、この縦読み漫画をかなり読
ん
でいただいてる
ので
、はい、ちょっと久しぶりに読んだんですけど、やっぱり面白い漫画がいろいろあるなと思って、
なるほど、
はい、勉強になりました。
分かりました。はい、後ほどね、江川さんのおすすめ作品っていうのも、
はい、
出てきます。
よろしくお願いします。
はい、そこでもいろいろお話を伺いたいと思います。はい、でですね、今回はですね、このメンバーでやっていくんですけれども、原のおすすめ作品ということで、スケラッコさんのここは鴨川ゲーム製作所という作品を取り上げたいと思います。まずはその概要ですね。この作品は漫画ライフオリジナル、竹書房から出てる雑誌ですか、こちらに2021年の8月号から10月号にかけて連載されたもので、2022年の10月31日に第1巻が発売されました。まあ、割と最近ね、あ、というか10月31日だとまだ先未来なんですけれども、奥付け上はそうなってるということですね。はい、まあ、10月に出ましたね。はい、でウィキペディア情報によると、作者のスケラッコさんはトーチウェブに掲載された大きい犬という作品で、2013年にデビューを、された方ですね。でその後、いろいろ と、単行本出して今に至っているわけですけれども、盆の国、お盆の盆ですね、盆の国というのがリード社から2016年に出まして、それから平太郎に怖いものはないっていうのがやはりリード社から2017年、2017から19年にかけてか、それからあとバーオクトパスとかね、これ竹書房ですけどね、などなどいろんな作品を出されていますね。で特にその盆の国っていうのはちょっと話題になったのかな。でフリースタイルのこの漫画嫁2017で第1位を獲得っていうことで、当時僕やっぱこれを見て、あ、第1位なんだっていうことで読んだ記憶がありますね。はい、そういう作家さんで、まあ、若手の作家さんと言っていいのかな、ここ数年ずっと注目されている作家さんの一人ではあるかなと思います。はい、であらすじなんですけれども、物語の舞台は京都、ということですね。京都って言葉出てはいないかな。でも、まあ、京都だって
鴨川って言って
ます。そう、鴨川祇園祭りとかね。
そうですね、確かに確かに、一コマ目にね、あの京都タワーがバーンってあるんで、
確かに、はい、一応京都って言葉そこで分かると、はい。で主人公は、陽っていう、人なんですけど、まあ、本名は分かりませんけどね、陽ちゃんと言われてる。で美大を出た後に会社勤めをするけれども、うまくいかずに1年で辞めてぼんやりと過ごしている若い女性、女性だよね多分ね、女性です。で、その陽ちゃんは仕事辞めてから一人暮らしをしてたわけですけれども、祖母が、おばあちゃんがグループホームに入居することになって、でお母さんからの依頼でそのおばあちゃんの家に、住むことになります。で、おばあちゃんの家を、訪れて、そこでですね、自分が子供の頃に描いていた鬼の絵っていうのを見つけるわけですね。でそれを見た途端、突然ゲームを作りたいという、気持ちに取りつかれてしまうわけですね。で近所に住んでいた幼なじみでフリーのプログラマーをしている男性で、キクという、登場人物がいるんですけれども、彼に、電話をして一緒にゲームを作ろうじゃないかと、こういうふうに誘うということですね。で、そのキクちゃんが、キクちゃん、キク君が、仲間を募る、他にやりたい人いませんかって募ってみると、キクの、奥さんの、 友人でプログラマーをしている奏さんと、奏の飲み友達でデザインやイラストの仕事をしつつ美大で講師をしている蓬莱、どういうアクセントか分かりませんけど蓬莱くん、が仲間に加わることになるわけですね。こうして4人のゲーム作りが始まるわけですけれども、4人はそれぞれさまざまな問題を抱えていて点々点みたいなね、こういうお話ということになります。はい、皆さんの感想をちょっとお伺いしたいなと思いますけれども、林さんから聞きましょうか。どうですか。
じゃあまず私はどれだけスクラックさんのこと好きか聞
きます。うん、あそうなの。
いきなり来ましたね。
私同人誌持ってたぐらい。
あそうなの。あでも私もそう。あダメでも張り合い張り合い張り合い
張り合い張り合い張り合い
好きだけどこの張り合いこうの押し相撲をするつもりはないのでわかりますみたいな。
だからその同人とか売ってた頃とかも知ってツイッターをフォローして
て、
犬大きい犬の時にやっとこのスケラッコさんがより なんかもうこんな謎の視点が笑ったんです
よ。そうなんだ。
えだピクシブにね醤油差しのねエッセイを書いてて、って私はその、あのまあね1ページエッセイみたいなの
そうグルメエッセイとかすごい書いてたんですよ。
書いたからそういうのうでもやばいちょっと戦ったら負けそうなのでや
ろう。俺がおすすめしなかった方が良かったんじゃない。
いやでもなんかもうね私がやるといいしかないんですよね。
あそうそうそう、そう
だ
ね。
でなんかまあ、さっき言った10年ぐらい経ったんですよ、なんか本当この漫画読んで一言思ったのはもう Be yourself みたいなもうリースケラッコそのままでいてくれスケラッコ先生みたいな。
でもさなんか過去のスケラッコさんの作品とちょっと違う気もしない、
ね、結構するけどでもスケラッコさんらしさはちゃんと残してくれて売れピーってなる。なんかやっぱいるじゃないですか、ここの尖りが好きだったのにでも商業デビューどんどんしてって、なんかその尖りが、でもそれはいい方向、商業化、そして売れたけど、でもなんか俺の好きな尖り消えた、みたいなさ、
インディーズ時代からね、
数余ったいる中で、もうなんか、
うるさいファン。
なんか B スケラッコ、B スケ
ラッコ。B スケラッコ。え、これさ、今タブレットで読んでるやつって、はい、これ何 ?Kindle?
Kindle です。
カラーなんだね。
フルカラー。いやでも冒頭だけですよ。
あこっち全部白黒で、
そりゃそうだよね。
色味がやっぱちょっと想像してたのと違ったから
可愛いですね。鮮やかでクリアで可愛い。
だってこの表紙から想像する色味ともまたちょっと違うよね。
ちょっとこあのいや紙版はなんかこうクラフトっぽい感じのイメージがあったんですけど、
確かに
電子はクリアな、
特にピンクがいい、このピシャーってピンク、
ここは多分なんですけど、やっぱり降ってきた瞬間なのでアイディアが、やっぱり一番多分ビビッドな色を使われてるかなと思って他のページに比べるとここら辺は結構抑え気味なんですけど、ここのピカーンみたいな感じがあるので、もピンクに黄色にブルーっていうビビッドな色を特に強く意識されてるのかなっていう風に思いますね。ここがカラーページで見られるのは電子のいいところですよね。
本当、
ね、
そうですね。
マゼンタキューン
そう、メゾンタキューンみたいな。イエローキューンみたいな。そう。
林さんは何それで、ビースケラッコで。
そう、だからもう、そう、スケラッコさんのスケラッコさんいてくれ。でも、多分さっき原さんが言った、今回は今回の差があるみたいなのは、なんかその、ゲーム作りしてくる人のそれぞれがすごく魅力的で、なんか例えば一人は、ゲイでパートナーがいて、別にそこに不自由はないけど、みたいなところとか、あとは会社で若干疲れてる人とか、子供育ててる人とか、なんかいろんな、なんか違うコミュニティ欲しいな、みたいな人がいい感じに集まって作ってるのはなんかいいなって思いました。
なるほどね。うん、はい、わかりました。美咲さんどうですか、は
い、こうありたい。
こうありたい。
そうですね。
なんか、それぞれの事情があったり、その、それぞれのなんか持ってるものがありながら、お互いをいたわり合い、いい感じに距離感を取りながら、それでも、なんかちょっと面白いことしたいなって言った時にみんなで集まって楽しく作品作りをどうこう言いながらやっていきみたいな人としてこうありたい。
かっこありたいね。
はい、いいなって思って読みました。ただちょっと先に言っちゃうんですけど、そんなあこうありたいな、なんかちょっと同居の人とうまくいかない時にでも一緒にその後コーヒー飲んだりみたいなの素敵とか、みんなでお祭りに行ったりとか、忘年会したけどうまくいかなかったから次の時にちょっと鍋やって解決みたいないいまた場を作っていいなっていいないいないいなって思ってた進んでた中の一番優しいキャラクターにとってくるなんていうか家族的ななんていうんだコミュニケーションがふわみたいなのが急にドンって最後に来て、あ あ、なんかいいないいないいなって思ってたところにドンってきたっていうのが
切れてきますね。そう、最後のドン結構ドンってなりますよね。
なりましたね。
そこはそして一貫で解決されない
からね。そうなんですよ。次に、ああここの先、じゃあこのなんかみんながいい人だねっていうキク君に対して何があるの、うん、でも気持ち的にはこんだけみんながいろいろあるけれどもっていう中で書かれているから、うん、この実家に帰ったキク君の奥さんもなんかあったのかな、いやどうなの、うん、でもそれだとキク君もなんかあるってことでどうなのどうなのみたいな、あ最後に言われて、おーって、
わかります。でも残念、美咲さん、はい、次は2024年春発売予定です。
大先です
から、いやだからこれ読み終わった後に私はもう漫画タイムで連載されてるんで、うん、なんとかしてこの漫画タイム の, この続きを読もうとしてちょっと頑張って探してちょっと時間切れでちょっと読めずだったんですけど、あとネタバレになっちゃうのでちょっと、ね、
私も同じ気持ちだったんですよ。この先どうなっちゃうのって思って政治Kindleピピって見たら、2024年みたいな、
もうね、
なってないよ。
漫画、あ、漫画タイムじゃないですね、失礼しました。漫画ライフですね。漫画ライフを読めってことですけど、読もうと思いました、これは。
なるほどね。
はい。
なるほど。はい、わかりました。多田さんどうでした？
ああ、面白かったです。うん、はい。あ、そういえば、聞く。君のその問題っていうかね、話は結構前からネタ振りしてます
ね。あ、そうですね、ちょこちょこなんかすれ違ってるところは最初からね、うん、書かれてはいたんです、
う
ん、
中盤の盛り上がりだなみたいな感じ仕込んではあったと思うんですけどね。あの面白かった、僕はそのゲーム業界にいたことはないですけど、まあ、あの簡単なそのフラッシュゲームとかそういうのを作ったりとか、アニメーションを作ったりとか、そういうこと仕事はちょこちょこやったことあるんで、なんかこういう感じで楽しい仕事でできたらいいよねって思いながら、楽しい仕事でできたらいいよ
ねなんかすごく闇を感じる
いやいや、そういうわけじゃないけど、うん、でもまあなんていうんですか、そんなにその仕事で実際プログラムやってる人もいるし、でもともとそのサウンドクリエイターあのやってた女性とかもやっぱりね、その一回仕事離れて、まだちっちゃい子なんでそのなんて仕事に復帰できないとか、まあ実際その同僚の女性がそのね復帰1年要するに産後の後復帰してくるんだけど、復職するんだけど1年しないでちょっと無理だわみたいなことが出てきたりとか、まあ外側の問題も出てくるんですけど、まあ仕事のそのタフな部分みたいなものがこのゲーム開発の割とこの外側か、その主人公たちを作ってる鬼を中心としただいぶアバンギャドなゲームを作ってるんですけどまあそういう外側にリアルはありながらもみんなでちょっと持ち寄って余力を持ち寄ってなんか面白いもんできねえかなみたいな、でこんな余裕のあるなんていうの企画会議ってまああの商業では無理だと思うけど、何ですか、それぞれのぼやっとしたやりたい感じをなんかこう持ち寄ってやろうみたいなのは、まあ本当はそうありたい部分はあるよねっていうか、最初にゴールが決まっててこういうもん作りますとか、もうあのこういう企画とかこういうキャラなんで大体こういうものっていうのはそれに即したりとか、そのハードの形携帯で大体こういうことできるからみたいに合わせて作っちゃうっていうのが多いけど、なんかこういうぼやっとした感じの面白さを作るみたいなのはできたら本当はいいよなみたいなことを、ちょっとその現実の厳しさの中でもなんで一つのファンタジーとしてその中心に据えたのは面白いな、だからゲーム自体がすごい具体的なわけじゃないですよ。だから最初ゲーム制作の漫画だって聞いたから、もっとゲームした漫画なのかなと思ったら、まあ、ゲームのなんていうの、あの詰めるっていうか企画とか作り方みたいなのが主眼じゃなくて、みんながそれぞれ持ってる要素をこうなんかぼやっとしたものを形成するみたいな、ある種の共同体を作って、その中にも現れるはなんつう問題、実際その主人公で出てくるなんとかちゃんっていう主人公の子はすごい問題処理能力にだいぶ問題がある子で、ようちゃんのパーソナリティがすごくそのゲームの進化とこう、
確かに
並行して進んでるのがうまい構成だなと思って、それは楽しく
て、これタイトル2年鴨川ゲーム制作所っていうのはあるけれども、このワードは一度も出てきてないもん、
出てこない、
確かに
いつか制作所になるのかどうかも
確かに確かに、
ようちゃんが居候してるおばあちゃんの家にみんなが集まってるだけですからね、
この後リリースするときに夏 名付けることになるんだろうな。
そ
う
そ
う、
ね、あ、なるほど。あ、じゃあ最終回で名前がつくかもしれない。
そういうタイプ。
それか。それか。
でもやっぱりタイトルがね、鴨川って入ってたら、うん、お、スケラッコさんのやっぱり京都ってすごく書き方がいいんで、うん、お、また京都だ、嬉しいなって、やっぱりいつものお客さんは思うじゃないですか。うんうん、
なるほどね。
で、そこでゲームって来たら、あれみたいな。ちょっといつもと違う。ゲーム作るってなんだろうみたいな。なんかタイトルはすごく、なんかいいタイトルだなと思って、最終回で出る説を。
なるほどね。
まあ、僕らは東が、僕は東側の人間で、うん、その実際その細かいところで うどん注文問題とか、
あ、そうね、
なんかいろんな
その、ね、
そこら辺がその西側の人たちにとって解消度的にどう面白いのかみたいな。
すごいよ。
あ、
い
や、
あ、私も ね、 ね、あの林さんも、林さん、まあまあ私はもう、
そうですよね、
てというかもう京都の大学に行ってたので、大学っていうか短大に行ってたので、
じゃあバリバリじゃないですか。
あの、まあ、ちょっとエリアは違うんですけど、うん、あのすごくなんか、あ、懐かしい感じだなというか、京都ってすごく大学が多いので、
そうですね、
あの、ね、古い都っていうイメージあるんですけど、もう一つの顔として結構モラトリアム的空間、
あ、
そう、ね、あの、ね、4畳半神話体系が特にそう
な
んですけ
ど、
学生がなんかこういうなんかふわっとした感じでダラダラ居ついてる人とか結構いて、なんか学生であの学校行くためにあのその上京、まあ、京都に上京したんだけれども、うん、そのままなんか京都居心地いいからズルズル住んでるっていうタイプの人がいっぱいいるんで、結構モラトリアム空間でもあるんですよ、
ね、
だから多分そこがすごく噛み合ってる、
うん、でね、京都のうどんはお揚げが刻んであるんです。
そうなんです
そう刻んであった、
そう刻んであって、あー刻んでると思って、
そうそう、大阪は基本刻まないんですよ。
なるほどね、なるほどね、
どん兵衛的な一個の、
はいはい、うん、そう普通のね、お揚げさん
がドンって乗って、京都は刻むんや
刻んでて、それも甘くないんですよ、普通のお揚げさん。
あ、そうか、
そんなに甘くない、なんかざく切りのやつとなんかでっかく
切った、揚げに対する解消度
が美味しそうですよね。
いやでも私大きい方が好きだからな。
いやでも なんて言ったらいいんだろう、あ、なんか京都の おうどん屋さんって感じだなみたいな。
だからさっき言った解像度すげえ高い。
やっぱそうなんですね。
もうさすがって感じですよ、
ね、ちょっと聞きたいなと思います
。さすがスケラッコ先生
っていう感じ。なるほどなるほど。
このね、さらっとね、祇園祭りの様子入れてきた
り
と
か、祇
園祭りもこの華やかなってんじゃなくて、もうジメジメして熱
い。そう、京都あっつーみたいな、
ね、そう、湿度がやばいみたいなのとか、
もう店行こみたいな、
そう、もう店行こしんどいわみたいな感じのやつがすごく逆にリアルですよね。
なるほどね、
なるほどね。
もうこのコンコンチキチンってやつはもうノイローゼになるぐらい流れてる、
うん、そういう感じなんだね。
そうなんです、この時期の京都に行くともうずっとこれが流れてるんで、
1ヶ月ぐらい流れてる、練習してるから。
そうか、そうか、
私なんか街中のなんかこの商店街の BGM みたいなのもなんかなってる時が、でも BGM じゃなかったんですかね、あれは。
練習してるんじゃない、
本当に生演奏だったんですかね。
なるほどね。
なんか、あ、めっちゃ音聞こえるみたいな。
それもなんかほら、よいよい山みたいななんかこうワード出てくるけどさ、
そうい
う全然わかんないからさ、
よいよい山
検索はしたけどさ、よい山とかよいよい山とかよいよい山とか、
まあまあクリスマスイブイブイブみたいな感じですよね。
なるほどね。
前夜祭みたいな感じなんでしょ。
結構長い期間実はやってる
で、
でなんかこの、ね、なんか厄よけちまきってあの漫画に、ね、出てくるんです
けど、
子供の時にちまきって言ったら、あの中華ちまきのご飯が入ってしょっぱいやつをイメージしてたら、この厄よけちまきってこれ甘い普通のお団子みたいなやつなんですよ、
笹団子みたいなやつ、ね、
そう笹団子、
なるほど、ね、
めっちゃがっかりしました、しょっぱいのと思ったのに、なんか甘い団子みたいな、
ね、
なるほ
ど、そっかそっかそっか。
多田さんそんなとこ、
まあまあとりあえずそんなところで、はいはい、
あのすでにだいぶ喋ってくれて江川さんは
ちょっと話を奪ってしまって、
あ、
そうですね、私の場合はちょっと冒頭 そのさっき出てきたカラーのシーンが、
うん、
まあ、電子で買ったので、電子は最初の4ページぐらいがカラーなんですけど、
うん、
まあ、主人公がまあ寝そべってて、おかんから電話かかってきて、まあね、おばあちゃんがグループホームに入るんで、まあ家譲るわみたいな感じで行くじゃないですか。でまあ自分が描いた絵を先ほども言ったみたいなこの見て、でいきなりなんかこうピシャーってひらめいたみたいになってたんですけど、このシーンがすごくわかるってなったんですけど、なぜわかるのかって言ったら、これは作中では全く明言されてないんですけど、確実に今多分名前は結構聞いたことあると思うんですけど、 ADHD、
うんうんうん
でこんな感じなんですよ。でなんでわかるかっていうと、私がまあ、ADHD の診断が降りてて、実際に病院の方で治療を受けてる真っ最中なんですけど、なんかこんな感じなんですよ。なんか脈絡がないみたいで、これ読んだ時にちょっと林さんに、いやこのシーンやばいねみたいなこと言ったら、ちょっとよくわからん。ここだとわからないみたいな。
私ここに読んだ時に、 はい、何がそんなにピンってきたのか分かんなかったんですよ、うん、唐突だなって思って、あ、まあでもまあピンときたんだろうなぐらいの、うん、思ってたら、うん、あ、これはもうなんつうか ADD 爆発させてるシーンなんだって聞いて、そうなるほどってなりました。
なんていうかこの ADHD って衝動性多動性、うん、あとは、注意欠陥っていうのが、ね、あの大体3つあるんですけど、うん、この人は今衝動性が今バーンと爆発してる状態なんですいきなり。しかもこの主人公ってだから家来てどんな感じか見といてよって言われてる目的があるので、それを完全に忘れて何か降ってきたアイディアにもうまっすぐこうなってしまって、うんね、もうちょっとつ盲信ってなって、もういきなりもうキクちゃん元気みたいな、はいはい、じゃあ親友元気みたいな
ゲーム作ろうよみたいな、
だいぶ合ってないんです
よね、そうゲーム作りたいねみたいな何がみたいな
前置きがなさすぎる、
前置きが一切ないんですよ。でこのキャラクターがだからそのキクちゃんね、久しぶりみたいな感じで1時間後ぐらいに来た時に、
こうやってキクちゃんいい人でよかった、
そうキクちゃんいい人なんですよ。でその時もねこのすごく細かいシーンなんですけど、うんごめんね忙しいのに来てくれてありがとうって言ってる時もこうやってさすってたりするんですよ。さすってたりとか、キクちゃんと喋ってる時にやっぱり目が合わないとかあるんですけど、これはすごいあるあるなんですよ。
なるほどね。
だから緊張してたりするとすごく耳をゆすりしちゃうとか、この手をさすっちゃうとか、でこれ多動性っていうものの描写なんですよね。でなんかこのもういきなりもうゲーム作らへんみたいなものを
キクちゃんポカーンみたいな
思い立ったらもうすごいいいアイデアあるってなったらもうちょっとつ盲信になっちゃうこの感じ、うん、でちっちゃい頃にこのゲームに熱中してると友達に話しかけられてるのに、うんうん、なんか話無視してずっとゲームピコピコピコピコピコって、そう、ね、これも過集中の表情、う
ん、あの
表
現過集中の
表現そう、はい、過集中の表現、うん、であんまり上手くないでなんかできるって絶対みたいな感じのね、うん、このグイグイ来る感じ、うん、グイグイ来る感じとこんなにだから行動力あるっぽいじゃないですか、うん、でも引っ越せないみたいな、うん、だからおばあちゃんにねお家譲ってもらったから、うん、賃貸を引き払って
前のがある
んですよ ね引っ越せばいいのに引っ越せないみたいな、
うん、信じられないって思いながら読
んでもう1年間ぐらいずっと
その家賃がダブルで払うことになる、
そうなんですよ。しかも
あでもそこダブルではないのか、おばあちゃん
ちょっと、あ、まあそうですね、まあでもただただ無駄に多分3万円とか4万円とかね払い続けて、ね、もちろんですけど多分ネットとかも契約してて、もちろん解約してない、でガスももちろんね解約してない、水道も解約してない、電気ももちろんですよみたいな、でもその手続きが全然できなくて、で、あるあるなんですけど分かってるんですよ、ね、うん、本人は困ってること、うん、もちろんお金が出てってるのも払ってるのも分かってる、うん、だけれどもやめられない、やめられないっていうかこの手続きができない、でも思い立ったらパッて引っ越しできるんですよ、うん、みたいな、うん、なので1年ほど結局払ってたみたいな業者とか
実際元の部屋に戻って引っ越しするぞと思うんだけど、はい、別の相手がピシャーンとか降りてきて、うん、なんかずっとカップラ食ってなんかそれメモしてるだけ終わっちゃうみたいな、全然引っ越してないやんみたいな、
そこで言うとメモがもう鬼のように出てくるみたいな、だからメモを一応取るんですけどメモの存在を忘れたりとか、てか部屋がそもそも汚いのでどっか行っちゃう、だからメモ帳が20冊ぐらいあるとかはすごくあるあるで、なんかしかもそれもなんか 1,2 行ぐらい使ってなんか謎のメモが書いてあるやつ、部屋片付けると
伝言ゲーム
そう、なんかな私の部屋には何でもボックスっていう、その部屋が汚くなったらとにかくもうそれに入れて一旦部屋をきれいにするボックスがあるんですけど、これは ADHD ライフハックとしてあるんですよ。もうとにかく一時避難ボックスを作れっていうのは絶対多分ね何を読んでも絶対書いてあることなんですけど、やるんですけど、たまにザラーって出してそれこそ、うん、あのやる気がいきなり降ってくる時があるんで、うん、ザラーってひっくり返すじゃないですか、うん、もう謎のメモがめちゃくちゃいっぱい出てきて
ダイニングメッセージ、
そう、それもこれも全部ちょろっとだけ書いたメモ帳が鬼のようにボールペンもなんか20本ぐらい出てきて、ね、全部使い切って次のやつ買ってて捨ててないとかじゃなくて、なんか 5% ぐらい使ったボールペンが鬼のように出てくるんですよ、ね、
消しゴムやたらあるとかね、
いやそうなんです、
そういう描写ありますもんね、
そうなんですよ、だからすごく
あるある
いいんですよ、いやもう忘れますから、冬眠前に埋めたもののことなんで完全に忘れちゃいますから、
目が出てるみたいな、
そうなんですよ、なるほどっていう感じですね、うん、でなんか特にいいなって思ったのがこの主人公がだからその、うん、いわゆる ADHD でこの困ってる描写と、いい描写というか、まあ、ある意味このねゲーム作ろうよみたいな感じになってる描写のバランスがすごくよくって、このと、まあ、いわゆる当事者って言ったらいいんですかね、当事者的にこの結構困ってるところといいところってやっぱりどうしてもあるので、この最近よくあるこのギフテッド描写って言ったらいいんですかね、ギフトとして扱う、
あ、なるほどね、
でもなんかひらめくでしょみたいな、ひらめきはあるんでしょみたいなのとか、このちょっとつ盲信になったらすごいスピードが出るんでしょみたいな感じで言われるんですけど、でも 思うんですけど、
うん、
ブレーキ壊れた、
うん、
なんか車に乗りたいですかみたいな。その車確かにやろうと思ったら大阪から東京まで30分で着くんですよ。でも動かないときは本当にうんともすんとも言われて、逆に動いてるときは止まれって言っても止まらないんですよ。
なるほどね。
童話の赤い靴ってあると思うんですけど、赤い靴履いてずっと踊るぐらい止まらないみたいな。
死ぬまでね、足
切る。そう、足切ってもらうまで止まらないみたいな。
だから電車で言うと博多まで行っちゃうんだね。
そう、博多まで。しかも博多まで行ったりとか、だから東京に行ってほしいのに博多に行くとか、函館に行ってそのままボーンって海に落ちる。
ブレーキがないから。
そうっていうときと、もう本当に1ミリも動けんみたいな。で、
まあそうですよね、
何よりも時刻表を守らなきゃみたいな気持ちは実際にあるみたいな。
罪悪感はあると
思う。ちゃんとある。
罪悪感しっかりあるんですよ。だからこのようちゃんが、すごく描写いろいろいいな、いいなっていうか、本当に読むのにあるある描写の挟み方が本当にうますぎて、すごくこれ一冊を読むのにすごく時間がある、いい意味でかかったんですよ。わかるわかるわかる、
読めるぞ、
すごくわかるみたいな。本当にムスカがもう読める読めるぞって言ってる時のあのテンションになりすぎて、いやもうなんでこんなにさらっと描写ができるんだろうみたいな感じだったんですけど、そのだから本人は良くないなって思ってるんだけれども、この不用意に失礼なことを言ってしまうみたいな、で本人は結構それを覚えてるみたいな描写があって、お花見をしてる回で、その楓さんっていう人が、花粉症でブシュブシュになってる時に、陽ちゃん、主人公の陽ちゃんは、まず話に集中ができないからボヘーって空想がモヤモヤモヤって広がってて、
そこでそう
モヤモヤモヤって広がってて、思い出してるのは花粉症といえば、お母さんに前にこんな失礼なこと言っちゃったなみたいな、私は花粉症じゃなくてよかったわみたいな、大変そうだねみたいな、失礼なこと言っちゃったなみたいな罪悪感はあるんですね。罪悪感はあるんだけど、このパッと思いついたことを衝動的に言ってしまうっていうのが ADHD なので、なんかね、この罪悪感がなくて言ってるんじゃなくて、あるんだけど、それがそれよりも先に口がパッて出てしまうっていうタイプなんですよ、っていう、そういうもうひたすら全コマそういう描写が挟まれてる。
しかも勝手にフォヤーって空想してて、勝手に罪悪感も今、あの時悪いことしたなっていうのも、なんか勝手にしょんぼりしてるんだよね。
そう、勝手に。だからこの場で喋ってる時に、なんか勝手に全く別の気分になっているとか、そういう集中力のなさとか、記憶の引き出しがいきなり開いてしまう感じ。う
ん、だから何も知らないと周りの人は、なんで急に江川さんそんなテンション下がってるのみたいな。
ガクみたいな。いきなりすごくなんかコストパフォーマンスがめちゃくちゃ下がってるみたいな。
なんか何もやって、それも言ってないよねみたいな。
そう。
だから失礼なこと言った。
そう、勝手になんかすっごいスピードでよく言うんですけど、マジカルバナナがすごい勢いでバババババってなんか勝手になってて、なんか花粉症花粉症という
わみたいな。連想したものがみんな次々連想していくゲーム。そうそうそう、
しかも特にネガティブ方面のマジカルバナナが
すごい強い。ネガティブ。
そう。
出やすい
んだ。だからよく言うのは、ネガティブなことを反芻する機会がすごく多いんで、こういうの二次障害って言うんですけど、嫌だったことを反芻しすぎて、その発達障害の人はこの鬱になりやすかったりとか、するリスクがすごく高い。
ようちゃんもそういうね、特にその会社で働いた時のトラウマとかね、それはそういう風にして描かれてるね。なるほどな。いや、この冒頭かなりやっぱりテンポが速い印象あるじゃないですか、そのピシャーンまでね。
そうですね。
でもそれもやっぱりその必然的にこうなっている部分があるということですよね。
そうですね。
読む人が読むとね。なるほどね。
そうなんですね。
はい、そんなところ、はい、とりあえず。
ちょっとこれに関してはすごくびっくりしたというか、もう漫画うますぎると思って、語り出すと多分すごく時間がもうようちゃん並みに、あれもこれもな、これもこれもこれもこれもみたいな感じで脱線しまくって、多分あそこもすごいね、あ、そういえばなみたいな感じで話が止まらなくなるタイプの作品です。
なるほどね。
はい。
名探偵多
い。ありがとうございます。とても素晴らしい作品だなと僕も読んでね、すげえいいなと思ったから取り上げたいなと思ったわけですけど、やっぱ何度か繰り返されるモチーフとして、さっき林さんも言ってたけどさ、今の例えば会社とか家庭とか、それとは別のなんていうかコミュニティというか場が欲しいっていうモチーフがものすごくあり、それがすごくうまく機能するっていうか、その効能みたいなのが描かれている。
いわゆる第三の居場所みたいな。
まあそんな感じですよね。で、そのことがやっぱりこの社会によってとても大切なものであるっていうことがメッセージとしてあるなという、そういう作品かなと思います。で、4人が中心だけど ど、その4人以外でもね、うん、あのさっきも多田さんが言ってくれたっけ、その音楽をやる、サイちゃんっていうね、うん、音楽担当のシングルマザーが出てきたり、うんうん、それからあとうどん屋の孫がね、引きこもりになっていて、
うん、厳しいこと聞かせてくれる、
うん、スバッと感想とデバッグはできる
デバッグできんだみ
たいな、周りの人も気になりますよね、
いいキャラ、ね、そうだからやっぱそういったなんかこう社会の中で居場所がないっていうか居づらい人たちをちゃんと描いていくみたいな、そういうところがいいと思う。で、あの、まあ、とはいえちゃんと働いている、例えばかなでちゃんとか蓬莱君とかもなんかこう社会の中である種のモヤモヤを抱えていて、その職場でなんかこう上司がちょっとうざいとかね、
わかるわかる
とか、あと、まあ、パートナーと暮らしていて、そのゲイの蓬莱君はね、あの幸せではあるんだけど、でもなんかやっぱあの大学で働いてる時のちょっとモヤモヤがあったりとか、とはいえなんかこう同性婚ができるわけではないっていう、そのなんかこう自分に許されてないものがあるっていうモヤモヤとかね、そういったものが描かれていて、とても素晴らしいなと思うんですね、うん、で僕素晴らしいなと思ったのはさ、この、 あの導入の、第1章第2章がぐらいがあって、うん、第3章から、あ第3章第4章か、うん、第4章がかなでちゃん戦うかなでちゃんっていう話が出てくるんですよね、うん、だからようちゃんとあのきくくんが割と中心であるんだけど、うん、それ以外のところをまず割とちゃんと描いていく、そのバックボーンっていうかその問題を、うん、でまずかなでちゃんの、うん、女性としての、うん、そのなんかこう居場所のなさみたいな生きづらさ、 そこまででもないけどね、うん、そういうものが描かれて、次に蓬莱君が描かれていくっていう、このなんかこう構成の妙みたいな、うん、こういうのをメッセージとして出していきたいみたいな、うん、そういうのが伝わってくる、うん、構成になってるとこすごいなって思いましたね、
う
ん、
サブキャラの向こうをちょっと知りたいなって気になりますもん
ね、うんうん、そうなんですよね、
本当ね、うん、そうなんだよな、
また情報の出し方がうまいな
って感
じがすごくしましたね、
最初すっげーふわっと集まって、
そうそうそうそう、本
当そうなんだよね、
誰みたいな、おいおい、いきなり7人の侍集まっちゃった
結構そこはサクッとなんです
ね、そうそう
そうなんだよね、だから最初の 1,2 章とか読んでるとさ、だからこれいい作品なのかなっていう感じだったよ俺は最初、
わかるわかる、
言ってること
は
わかる、構成的には
だ、それがさ、だから例えば ADHD みたいなそういうフィルターがあると、あすげーみたいな感じになるかもしれないけど、
でも確かにそれがないとちょっと意味不明かもなみたいな感じは逆に言われてみると、そうですね、でもなんかそれこそ1話のそのかなでちゃんでした、かえでさんかな、かな、失礼しました、ちょっとお名前が女の人
の、
髪の毛の、かなでさん、かなでちゃんね、かなでちゃんがそのキクちゃんと会った時に、そのりっちゃん大丈夫、りっちゃんの人みたいな、そこのそれなんかあんのかなみたいな、そのフックの作り方がすごくうまいなっていう、でやっぱり絶対これはなんか後で出てくるんだろうなみたいな、こいつなんかいいやつっぽいけどなんか大変なことになるんだろうなみたいな感じがすごくうまいなっていう感じですね。
私でも一つ気になったのは、うん、その特性を持ってる人、うん、まあみんな何かしら持ってるっていう話でもあると思うんですけど、うん、特性を持ってる人が特性を持ってるっていうのをすごく自然に入れてくる中で、結構こまめにさっきもおっしゃったみたいに随所に入ってきてると思うんです、うん、でも例えば私マロニーちゃんばっかり、うん、あの食べるっていうシーンは、はい、多分なんていうか偏食気味というか、一個が好きって思ったらずっと好きみたいなのを表したかったのかなと思うんですけど、うん、このマロニーちゃんはマロニーちゃんが好きっていうだけで、その後何の伏線とかにもあんま今のところつながってなかったんで、なんていうか特性を特性として表すっていうのと、うん、物語の中のなんていうかキーとして落とし込むみたいなのの融合はどうなんだろうな、うん、私は読みながら、あこれはすごくそういう特性がある子が、うん、その特性を持ちながら、うん、あのなんていうか世界と関わっていく話なんだなと思ったので、あなるほど特性がこういう風に出てるんだこういう風に出てるんだって読んだんですけど、うんうん、なんかそういう特性を書きたいっていうのと物語の中にうまく織り込んでいくみたいなのがすごくよくできてるんですけど、それでもこのマロニーは何のためにみたいな
ちょっとキャラ付けじゃないんだよ、うん、なんか
あれはなんか面白み描写かなって思いました。
なるほどなるほど、
普通になんかこうみんなでワイワイ鍋やってて、うん、なんかこのマロニーしか食べねえみたいな、うん、なんかそれはただのなんかこのルフィがずっと肉しか食べないキャラみたいなぐらいのあれかなみたいな
キャラ付け、
キャラ付けの面白みかなぐらいので、 なんか実際に鍋食べてる時そういう人いませんか、なんかもう、うん、なんか、うん、いや、うん、ってかなんかこのマロニーが大好きなやつとか、
副菜ばっか食うやつ
ずっと白菜が食べたいみたいなのはある、
うんうん、なんかシンプルになんか冒頭でそれをやられるとなんだこれって多分なると思うんですけど、結構お鍋の話って結構もうこのキャラクターのこと知った上でちょっと鍋つついてる感じがするので、うん、そういう時ってそもそも鍋って面白いものだなって思うんで、
そもそも鍋って面白いもの
なんかこうみんなでご飯食べてるって楽しいって面白くないですか、キャラが出てきて全然鍋奉行もいるし、
なるほどね、
なんかもう、
おいお前肉ばっか食うな、
そうそうそうそう言ってくるやつ
とかキャラ出しやすいだと思います、
なるほど、
えこのタイミングでもう雑炊をやりたがるみたいな
って個性出ますよね、
ちょっとしたなんかキャラの味付けぐらいかなみたいな感じですね、そこはなんかまあ多分ちょっと絡んできてると思うんですけど、変色気味みたいな、もう気に入ったらそれしかずっと食べないとか、
結構細かくこう食い物の描写、そのポテチを食べる、
それはスケラッコ見よ、
そうなんですね、
それスケラッコ先生
ポテトしか選んでこない、
でも居酒屋さんとかでもあの食に専念しようっていう時もポテト食べたりとか、ポテトが好きなんだと思います、
そうですね、だから食に関してはね、
なんか
ね、林さん
ね、
スケラッコ先生大好き、
貧乏飯もいいっていうかさ、その菊ちゃんがさ、はいはい、その奥さんが帰ってこなくて外泊で、そのトマト缶のやつにさ、それ入れながら本当は生のトマト入れても美味しいんだけどなみたいなところでこうぼんやり思い出したところで、突然あの ADHD の主人公が、あ今年の夏はトマトに困らへんよ、どうやゴーヤナスもありますって、あ、わけわからない
唐突だ
よ、本人の中では思い立ったらもう吉日なん
でもいいタイミングですよ、
そうそうそう、こういう描写はいいなと思います、あと居酒屋のシーンとかも結構良かったな。
あ、そうですね。
音いっぱい聞いちゃう。
ガーって入ってきちゃう。
そうだね。
あれは、あれはカクテルパーティー効果っていうのがあって、たとなんかあるんですよね。で、普通の人たちもこう音は全部入ってるはずなんですけど、脳がちゃんと処理してくれて、例えばねこのあの録音してるところが仮にカフェだとしても、あのこの周囲の人たち、今喋るべき人たちの声だけを拾うっていうあの機能があるんですけど、この ADHD の人たちって脳 の, あの集中する機能っていうのがすごく低い状態なんで、ここの人たちにだけに集中しようって思ってるのにできなくって、なんか隣のおっさんが喋ってる、なんか絶対これマルチの勧誘やんみたいな話がすごく気になって、なんか目の前にいる林さんの話が入ってこないみたいな、多田さんがなんか言ってるのに隣のおっさんがなんかパフェ頼んでるのだけが聞こえてくるみたいな、なんか全部の情報が入ってくるみたいな、
微妙にまたちょっとなんか嫌な感じっていうかさ、それあなたがなんか甘えてんじゃないみたいなとかさ、
集中しろよとかね、
そうそういう感じのなんと若干のネガティブイメージがガーって入ってきちゃって、ああもうダメだみたいになっちゃうっていうのは、これはすごくいい描写だ、
ね、私帰りますみたいな、
そう公園行くわみたいな、
なんか結構、ね、パリンって音とか結構怖い、すごく刺さって聞こえるみたいな、
なるほど、
ね、カッカッカリみたいなね、
そうですね、まあ結構他の人でも、まあ、あの発達障害とかって結構グラデーションがあるものなので、まあね、結構普通の人でもね、うるさいところにいたら集中できないって当たり前なんですけど、それが本当に同行して、例えば本当に話が入ってこないとか、あの会社にいて音が入ってきて全然仕事に集中できないっていうレベルになってくると、それはもう本人困ってるよねっていうことでお薬いただいたりとか、まあ、行動療法っていうんですけど、まあ、こういうふうにあの働き方変えてみたらどうですかっていうのは医療機関にかかったら、あのお医者さんがアドバイスしてくれるので、まあ、ちなみに私はあのお薬もらって、まあ、薬飲んで楽になろうよっていう、あの治療をしていただいてるので、そうですね、それを飲むと集中なんて言ってんですかね、集中力が上がるって言い方あれなんですけど、この集中できるようにそうなるので、
さっきので言うと音聞こえなくなる
って、まあ音聞こえなくなるっていうよりもみんなの話で集中できる
ようにな
る、
ね、
そうそうそう、絞れるようになる
って、そかそか
感じですね、っていうのがあるので、そう医療機関にぜひかかってください、
そういう話
はようちゃんもよければ
大事よ、ね、
あのでもようちゃんはあのまだなんだろうな、でもかかってるしね、多分かかってました
っけ、かかってるのかな、
鬱になってすごく困ったみたいな、
あそれは出たけど、でもそういったなんかこう自分が、うん、そもそも ADHD って言葉出てないし、
そうですね、分かってないっていうこと
なんです、うん、可能性は高いよね、そういうふうに描かれてる、うん、
でそれで本人が本当に困ったらかかってほしいって思いながら読みますけど、今はすごくなんだろう、周りの人たちもいい人なんで、
う
ん、
そう周りの人の距離感良くないです
か、それは本当に素晴らしい、
すごくいい、
なんか ドライっていうわけでもないけど、うん、ウェットすぎないっていうんですかね、
う
ん、
そうですね、うん、ちょっとやろう、うん、そうこれで、ね、なんつうの距離感の分かってねえやつが入ってきてこの企画書ダメだなみたいな
あれじゃん、あれじゃん引きこもりの孫来たら結構やばいのではって感じしますよね
だからそこでちょっと人波乱あるのかなみたいな感じもある、うん、なんかちょっとね、うん、ようちゃんはね一回このダメ出し食らってガーンってなった後に、うん、でも鬼は良かったですっていう言葉がすごく残ってね、うんまあ、鬼褒められたら嬉しいみたいな感じ結構前向きですけど、
うん、そうですね、うんまあ、彼女の大事な部分ですからね、鬼っていうのは割とパーソナルな
ね、うん、そう、そこから企画生まれたもんね、
ポンポンとして
鬼がすごく
好きそうです
もしかしたらてか鬼いらなくないですかとか言われたら
なんかもう自分の否定だと思っちゃう
やりたくなくなっちゃって、うどん屋で働こうってなっちゃ
う, そうもう今日でゲーム制作所は解散です、ね、
困るよ探偵にしたって鬼は残しましたから、ね、そう
でもなんかやめるって言ってもみんなそっかぐらいでなんか、いい感じの距離感取ってくれそ う,
そうですね、なんかいつかまたやりたくなったら呼んでみたいな、そういう受け止め方ができる人たちですよね、周りの方は。
確かに確かに、
そうですね、そこはねいいなと思いました、ね、はい、
あとはまあね、あの俺もう一つすごく良かったなと思ったのは、そのキクちゃん、
うん、キク君、
うん、の奥さん、まあ、りっちゃんっていう奥さんなんですけど、うん、まあ、そこになんかいろいろとあるわけですよね、うん、はいはい、で最後の方にそのりっちゃんが登場するわけですよね、はいはい、でかなでさんと一緒に飲むところが出てくるわけだけど、そこで私結婚とか全然向いてへんかったわっていうセリフが出てくるんだけど、うん、これってさ、なんかだからあのキクちゃん視点に立ってしまうと無責任なって話になるわけだけど、うん、でもこの言葉を引き出してるのがすごく俺はいいなっていう、うん、そこを許すのか、許す立場なのかなっていう気はしなくないんだけど、やっぱ失敗してもあのそこのところは、まあ、構わないっていう視点もあるのかなっていうところはちょっと、
うん、
まあ、どうなるか分かんないけど
ね、カナさんの距離感もいいよね、なんかそこで問い詰めるでもなく、
そうね、
なんか、うん、それおもろっと引き出すでもなく、
聞くしかねえよね、
うん、そうそうそう、
あこの間なんか林さん言ってたけどね、うん、こういう時は聞くしかない、
あそうそうそう、あお前の意見求めてない問題ね、なんかあの
いらん意見、
そうそうそうアドバイス聞いなんか言わない方がいいみたいな、うん、とりあえず気持ちを受け止めるだけでいいっていう、う
ん、でもそれで言ったらあのりっちゃんがこういうこと言ったらさ、かなではちょっ と, なんか怒ってきそうだから言えなかったみたいなこと言っててね、うん、あのかなでさんが帰る時になんか、あ私ってそういう風に見られてんだなみたいなのもなんかあるなみたいな、
う
ん
う
ん、
あるね、
そういうの、
まあ、かなでさんはね割と頑張ってこうちゃんとやろうってしてる感じだからそう見えちゃうキャラなのかもしれない、う
ん、ね、で自分の中で正直自分でもそんなに親身になれてなかったかもみたいに反省したりみたいな、みんなここになんかある、
うん、そうなんですよね、ということでね、もうここは鴨川ゲーム制作所というタイトルであるにもかかわらずこういう話である、うん、
全然ゲーム制作してない、
人間模様、人間模様
進んでね、
ちょいちょい進んでますよ、年末リリースでしたっけ
無理だと思うな、このペーパー
で半年とかって言いますよね、
でも結構ね1年とか中で経ってたりするっぽいですよね、
うん、あっさり経って
たり、ね、季節季節追ってますよね、
みたいな、
だから多分ね、あのなんだっけ、その結局1年賃貸契約した時もね、
う
ん、周りも「とか言いつつ責めたりしないから、
う
ん、
そ,
そしてなんかもう1年も経ってんかみたいな、
いやもうあれびっくりしました、本当に
それはあ る, あ, やる, あるわみたいな、
あいやまあ普通に1年経ってんのびっくりなのと、まあでもあの、まあ、払っちゃうのはあるよねって思いました、ね、普通に
階段だよこっちからしたら、
多分それで損したお金本当に信じられないぐらい今まで多分あるんで、あのサブスク解約できない問題とかレベルじゃないようなこともいろいろと、
なるほど、俺もスカパー解約できてる全然見てないのにみたいな、まあいいですけどね、
杉作さんなんか都内に3つも部屋借り
てるじゃないのか、ジェタロウ
それはやばい、
完全にそれっしょ、
完全にそれだな、怖い、
全部ゴミ
屋敷に行っちゃう、
もう業者呼ぶからって、
呼ぶしかねえな、
うん、業者呼ぶっていうのがめんどくさいんですよ、ね、
しょうがない、
もう一回外注するしかないね、友達にやってって言うしかないね、
その外注っていうのをやる一歩がすごく大変なんだと思いますよ、
キク、ね、ちゃんだな、キクちゃんにお願いしよう、
キクちゃんにお願いしたいんですね、
でもそうやってキクちゃんにみんな何でもお願いしてキクちゃんなら許してくれるって思うから、みんなキクちゃんがあんな目にあっちゃうんだよ、
そうだね、
関節外れちゃうよ
本当だよ、
はい、ということで
大丈夫ですか、まあね、あるあるいい、はい、もういい、全部言い切った、
アフタートークで言った
ってい
いんです
か、
あ、そっか、アフタートークでね、
まだある、
はい、
まだある、
はい、
はい、ということで、はい、今回はスケラッコさんの、ここは鴨川ゲーム制作所を取り上げました、次回ですけれども、次回は誰がどんな漫画を取り上げてくれるんでしょうか、
次回はね、
はい、
リベンジマッチです
よ、いよいよ
剣の女、
やれやれ
ハイパーインフレーション覚えてるか、おめえら
やつが帰ってきた。
そう、いやしかも援軍いますからね。
そう、私改めて言うけど、私は一回ハイパーインフレーションプレゼンしたことがあるんですよ。
そうでしたっけ。
でも、ね、めちゃくちゃそう塩対応で、やっとき私は思ったんですよ。
完全に塩です。
これは私のプレゼンが良くなかった。
ああ、なるほどね。反省したわけだ。
で、今ハイパーインフレーションが5巻まで出てるんですね。
気づいたら5巻まで。
で、賞も取ってる。
ああ、そう。
評価もされてる。
最新話が更新されたらトレンドにも入ってる、ツイッターの。
なるほどね。
もう一回勝負だ。
やろうぜ。いざ、
やろうぜ。
そう。なので、次は、ハイパーインフレーション。改め
ぜひぜひ
挑戦します。
なるほど、
ハイパースーパーインフレーション
に戻ってきた。そうそうそう、は
い、ウルトラインフレーションです、
ね、住吉久さんのハイパーインフレーションでいきます。
次回林さんのターンということで、
もうここにちょっと、ね、コミックスに、ね、因縁の総生産にして大決戦って、なんかもう今回のリベンジマッチにぴったり。
本当ですね。
前振りは十
分、前振りですね、
うん、はい、ということで次回はその作品を取り上げたいと思います。ということで今回のサンデー漫画クラブはこれでおしまいです。以上、原と
林と
田と
美咲と、
江川でした。
はい、また次回お会いいたしましょう。
それではまた。